2月5日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一花です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定について、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症看護のプロフェッショナル、認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です。それでは今週のニュースを振り返っていきます。今週取り上げたニュースですが、イギリスのジョンソン首相来日取りやめ、石原慎太郎さん89歳で死去、東京都新型コロナウイルス病床使用率 50% 超え、SMBC 日興社員、相場操縦疑惑で東京地検が捜査。政府、東京の大規模接種、来週から1日5000回程度に増やす方針。ガソリン抑制策発動後も価格上昇。熊本県産のアサリ偽装問題。北朝鮮のミサイル発射をめぐり、日米外相が会談。アメリカ軍が IS の最高指導者を殺害。政府が東京都など13都県のまん延防止の延長を検討、こういったニュースについて取り上げました。さて今週の聞きどころですが、1月31日月曜日に弁護士の野村修也さんに伺った改正少年法についてです。それでは今週のプレイバック、
弁護士野村修也さんに聞く改正少年法。罪を犯した18歳19歳を特定少年として厳罰化する改正少年法が4月1日から施行されます。家庭裁判所から検察官へ送致する事件を殺人などの重大犯罪以外にも拡大、正式起訴されれば実名報道も可能となります。同じ4月1日に民法の改正が改正民法が施行されて、成人年齢が18歳以上に引き下げられるということで、少年法もそれに合わせてというところで、あります。
はい。いや、重要なニュースなんですけど、その前にこのスクープアップのところだけ、ちょっとね、耳を外そうと思ってたんだけど、ちょっと不覚にも聞いちゃったね。
すいません。
大変
失礼いたしました。
すいません。
すいません。お耳を外
して。犯罪ではないから大丈夫ですよね。
これ大丈夫ですよね。はい、犯罪じゃないです。このぐらいはね。
はい、いや、それでね、今話ありましたけども、2つの改正ですよね。1つは少年法の改正と、施行ですね。この4月1日から、それから4月1日はもう一つ民法の方も、はい、その成人年齢が18歳以上に引き下げられるということなんですけど、まず民法の方だけお話しすると、はい、これまでやっぱり18歳19歳っていうのは親の、その看護のもとにあるというかですね、はい、その真剣に服しているという形になっていたので、親の同意なしに契約結んじゃった時に、はい、後からですね、契約解除することができるという、取り消しですよね、契約を取り消すことができることになってたわけなんですが、これがですね、できなくなりますんで、はい、本当に自分の責任で結んだ契約っていうのに拘束されるということになるということが、すごく重要な意味を持つことにはなるんですよね。で、ただ他方において、これまで親権、親の、指示に基づいていたので、はい、結局どこに住むかとか、どんな仕事を選ぶのかみたいなことは、親がやっぱりある程度影響を与えることができたんですけど、今度は自由に選ぶことができると。そこがですね、やっぱり自由と責任というのが、18歳、19歳に伴ってくるっていうことが一つ、民法改正では重要だと思うんですよね。で、やっぱりここでね、悪徳業者っていうのが、入り込んでくることだけは社会的に防がなきゃいけないので、今までだと悪徳業者の、トラブル、契約トラブルは、 親が出てきて何とか解決してくれてましたけど、それできなくなりますんで、そこはしっかり教育もしていかなきゃいけないかなっていうふうには気がしますよね。
まあローンだとかも組めるようにもなるし、
そうなんですよ。
確かに今まではパスポート取るにも同意書が必要だって、私なんか親の会社に駆け込んで慌てて取った覚えがありますね学生の頃に。
そうですね、この、まあ、パスポートの期間も10年ということになりますからね、だから、まあ、そういう意味では大人扱いということになってくるんですけど、他方でそれをね、民法でこう先に成年を年齢下げると、まあその前は選挙権をですね、
そうですね、
まあ、その与えるということから議論始まってきたわけですけど、その議論の流れの中で、じゃあ少年法どうするんだっていうのはすごく大きな問題になって、で、当然もう大人なんだから、大人と同じ刑事罰に服すべきだろうっていう意見が一方で強くあったのに対して、
はい、
やっぱりなんだかんだ言っても、18歳、19歳が、まあその判断が、まあその劣ってる中でですね、行った犯罪は保護の対象なんだという意見が、ものすごいこう先鋭的に対立してしまって、ちょっとやや玉虫色の解決になっているっていうところが今回のポイントなんですよね。
だから民法上は大人だけれども、18、19は少年法上は特定少年という形になると。
そうなんですよ。ええ。だから多少はね、やっぱり改正でそのどうしてるかというと、
はい、
この特定少年に当たるものについて、これまでですとね、まあ、殺人罪とか傷害致死などもう故意に人を死亡させた罪だけが原則として、まあ、逆送って言ってますけど、家庭裁判所から検察に、まあ、その刑事罰を科してくださいっていうふうに逆に送致されるという、これ原則だったんですけども、
はい、
これをですね、少しもうちょっと罪を広げてですね、強盗ですとか、まあ、強制性交とか放火とか、
はい、
そういったようなものについても、まあ、原則、もう刑事罰を服す方向にしていきましょう。こういう点ではやっぱり大人扱いにはなってきてるわけなんですよね。ただ、完全にはそうではないので、
はい、
結局、まあ、逆走しなければ家庭裁判所の中の処分ということで、まあ、その終わってしまうということが出てくるわけですよね。だから今回問題になってる、今回まだ改正されてませんので、なおさらなんですけども、
はい、
今回問題になった受験の時に、外部に問題を漏洩してしまったという、
はい、
この、大学生も19歳ですから、
はい、
今現在はまさに、まあ、完全な保護の対象なので、まあ、逆走はおそらくされませんから、
はい、
家庭裁判所の中で、まあ、処分が決められるという、それだけにとどまるということで、よく報道なんかでは、偽計業務妨害罪で、
はい、
まあ、その、いろいろし、まあ、捜査してるという話出ますけども、実際は刑事罰は、まあ、課されないだろうっていうふうには見られるわけですよね。
やっぱり、偽計業務妨害だと、まあ、今の現行の運用上では、間違いなく逆走の対象にはならないし。
対象にならないですね。
仮にこれが4月1日以降で、その施行されて、改正民法施行、改正少年法施行となったとしても、
そこはやっぱり、まあ、対象原則とかいろいろありますけども、
はい、
まあ、今回のようなケースの場合に、こう、例えば人を怪我させたりとか、そういったようなものではないので、まあ、通常は逆走しないだろうってことになるわけですよね。だからまあ、あまり変わらないという点にはなると思います。だから、完全に大人なんだから、もう大人と同じように、
はい、
その逆走問題っていうことなしにね、家庭裁判所をかませることなく、検察がそこで、まあ、起訴するかどうかを決めるっていう普通の大人扱いにはなってないっていうことですよね。
で、そこでまさにそのメディアとの関係で非常にこう変わってくるところが一点あって、
はい、
それがこう実名を公表するかどうかという、
は
い、ところですよね。
うん、で、ここも結局まず検察がもう検察側の方から実名公表するかどうかっていうところの範囲をどうするかって議論結構あって、
はい、
で、これ今回ですね、まあ、1月の20日ぐらいに報道されてるんでしたかね。もう裁判員裁判の事件については、公共性が高いので、検察からもうこの人、まあ、未成年者ですけども、ごめんなさい、特定少年だけども、まあ、名前を公表するという形にはするようですけども、逆走して起訴された事件については、
はい、
検察側からではなく、あと報道機関の側の方の判断で、まあ、その実名報道してもいいですよっていう形に今とどまると いうことなんで、うん、まあ、このあたりまた難しい問題が出てくるということですよね。
うん、まあ、それこそ、まあ、あの成人の事件の場合はもう容疑者の段階から、まあ、はい、名前がこう出てくると、まあ、うん、あのただ今はいろいろなこう議論があったそのあの結果として、うん、はい、警察からあの公表される写真というものがないので、まあ、本人の顔っていうものをこうどう撮ってくるかみたいので、うん、それが取り違えとかもあったりなんかするという別の問題をはらんでますよね。
そうですよね。
まあ、この特定少年に関してはさらにそのハードルもいくつも上があるっていう状態になっていることが、うん、その犯罪報道全体としてこう、ね、本当はメディア論的にも考えなきゃいけないところですよね。これ
は。いや本当です。で今はねやっぱりあのまあ、実際にオープンになってなくてもネットの世界の中
で
ものすごくあのまあ人を探すっていうかあのそれを公表しようっていうまあ圧力がかかってるんですよね。でそれで今あの飯田さんおっしゃったような間違った人がネットにさらされてるっていう現状があるわけですよ。でこれ防止するためにはむしろ正確な情報を出す方が被害をまあ最小化するっていう問題もあると。だから特定少年っていうのはやっぱりもう大人を原則、そこから削るっていう判断で、子供原則で足すっていう考え方ではないというふうにしていった方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。
さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー、後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しです。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新庄一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。北京オリンピックが開幕しましたね。コージーアップの中では昨日金曜日から現地荒井川裕二アナウンサーとつないでレポートをお届けしております。選手の皆さん4年間積み重ねてきた集大成となる大会ですので、日本選手の皆さんをしっかりと応援していきたいなと思っております。私いつもですねこのオリンピックに関連する本をいろいろとこう買ってみて記事をこう読んでテレビ観戦をするようにしているんですけれど、やっぱりその選手の方々の背景というかバックグラウンドを知った上で観戦するとすごくこう気持ちもこもりますし、試合のどういうところに注目をしたらいいかというのも分かるので、そういうことをしているんですけど、今回もですね2冊ほど北京オリンピック本を購入してきました。そして今手元にですね私が置いているのは2月の3日発売のですねナンバーを手元に置いております。こちらがですね北京オリンピック特集になっていて、すごく読み応えがあるんですけれども、今日ですと男子モーグルの決勝もありますし、あの男子モーグルの予選1日目で8位で決勝進出を決めた原大智選手なんですけど、実はですねコージーアップのディレクターが地元が一緒なんだそうで、もうすっかり地元は原くん頑張れというモードで一色だというふうに言ってましたね。あとはアイスホッケー女子予選もすごく気になってます。日本対デンマーク、あの先日のスウェーデン戦、初戦のスウェーデン戦をですねもう母とキャッキャキャッキャ言いながら観戦してたんですけど、そのスピードとぶつかり合いの迫力が本当にすごいですよね。3対1で日本勝ちましたけれども、熱い試合でした。さらにはですね女子のジャンプ、高梨沙羅選手がここに登場しますね。4年間かけて作り上げていったこの新しいジャンプ、どうなるのかといったところも気になります。そして北京オリンピックが終わった後は 北京パラリンピックがあります。冬のパラリンピックの競技、どんな競技があるかというのはお聞きの皆さんはご存知でしょうか。ぜひですね、パラリンピックを楽しんでいただきたいなと思っておりまして、その冬のパラリンピック、どんな競技があるのかといったところもそうですし、魅力だったり注目するポイントをコージアップの中でお伝えしていきたいなと思って、今現在取材中でございます。ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。さあ、そしてここでお知らせがあります。今週は石原慎太郎さんの訃報をお伝えしましたが、石原慎太郎さん生前最後のメディア出演は日本放送で2021年1月2日土曜日に放送した年始の特別番組、亀井静香石原慎太郎新春甘辛砲弾でした。この放送をポッドキャスト YouTube で再編集版として配信をしています。新型コロナウイルスの感染が拡大する中での政府の対応、当時総理大臣だった菅総理、小池東京都知事について、そして今の政治家について思うこと、もし今田中角栄さんが生きていたらどんな政治を進めていたのか、アメリカバイデン政権の誕生、権威主義を強める中国などについて意見を交わしました。コージーアップのツイッターにもそのポッドキャスト YouTube のリンクを貼っておりますので、ぜひこちらの再編集版もお聞きください。続いてはこれからのニュースの予定を紹介します。2月6日日曜日、山口県知事選挙、北朝鮮最高人民会議招集、イギリスのエリザベス女王即位70年。2月7日月曜日、北方領土の日、12月の景気動向指数発表、2月8日火曜日、定例閣議、1月の景気ウォッチャー調査発表、北朝鮮朝鮮人民軍創設記念日、2月9日水曜日、経済産業省が原油高抑制のためアメリカと協議した石油備蓄の放出の一般競争入札、2月10日木曜日、復興庁発足から10年。続いては2月7日月曜日からの飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。2月7日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、8日火曜日、ジャーナリストの長谷川幸寛さん、9日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん、10日木曜日、多摩大学ルール形成戦略研究所客員教授で事務局長の井形明さん、11日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。さて、この後はコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。ジャーナリストの佐々木俊直さんと認知症看護認定看護師の溝井優子さんの登場です。
OK コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はモラロジー道徳教育財団の高齢者施設のお勤めの認知症看護認定看護師の溝井優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
溝井さんは認知症の看護のプロフェッショナルと、高齢者施設で認知症の高齢者あるいはそのご家族のケアに尽力されているということなんですけど、
はい、
まずこの認知症看護認定看護師って知らない人多いと思うんですけど、どういうお仕事、どういう資格なんでしょうか、これは。
はい、そもそも医療技術が進歩して、国民の皆さんの健康に関する 関心が高まってきました、うんうん、で、まあ、看護の現場でもより高度化したり専門化する医療が増えてきて、そして多様するそのヘルスケアのニーズというか、うんうんうん、皆さんのニーズが高まってくる中で、今までのように診療の補助と生活の援助という形の看護よりもむしろ求められるのは、その看護実践者の必要性が高くなり、より熟練した実践というものを高く求められるようになってまいりました。そして、まあ、特定の分野において熟練した看護技術を持つ者を評価して知識を習得することで、看護現場における実践の質の向上に寄与することのできることということで、認定制度というのが1995年に、
認知症以外の分野もあるってことなんですね、
はい、
21の分野で、
はい、
その中の一つに認知症の分野の認定看護師さんでいらっしゃるということ。
認定制度の中には、最初に専門看護師制度、それから認定看護師制度、それから認定看護管理者制度という大きく分かれて3つの
いろいろあるんですね。
で、私自身は、認定看護師としてですね、資格を取りましたけれども、この認定看護師は21分野、
なるほど、
感染症とかがんの緩和ケアとかですね、褥瘡対策とか認知症ケアとか、それぞれの特定分野で21分野ある。
あ、そんなにあるんですね。認知症看護認定看護師さんって一体日本でどのぐらいいらっしゃるんですか？
はい、認知症看護認定看護師は、2020年の12月の時点では1878人、
意外に少ないというか、ね、全国の認知症の患者さんの数でもすごい多いですよね、はい、なかなかまだカバーしきれる感じではないんですね。
そうですよね、おっしゃる通りだと思います。
水戸さん、もともと国立がんセンターとかいらっしゃって、はい、そういうがんの、ね、はい、治療現場にいらっしゃってるんですが、なんでこの認知症の方向に進まれたんでしょうか？
私は出身は岡山の方なんですけれども、
島でいらっしゃるんですね、
はい、瀬戸内海の島なんですけれども、国立岡山看護学校を卒業しまして、国立岡山病院の看護学校を卒業しまして、その時にがん患者さんの看護で、とても悩んだり苦しんだり、学生時代にいたしました。当時はまだがんの告知もされてない時代、
なるほど、
それから痛み止めのモルフィネとかもまだない時代だったので、
もう末期になると結構皆さん大変な思いしてたってことですね。
亡くなっていく人の看護ということでですね、もっと勉強しなきゃいけないという思いがたくさんありまして、築地の国立がんセンター、今、国立がん研究センターでしょうか、に就職しました。田舎から東京へ出てきて国立がんセンターで約15年間、
15年長いですね、
はい、がん患者さんの看護に邁進いたしました。当時はまだ痛み止め のモルヒネもなかったので、夜通し痛みを訴える患者さんとかの看護、
大変な現場だったんですよね、はい、その後じゃあがんセンター辞められた後は別の病院に移られたってことですか？
がんセンターの、国立がんセンター東病院というのが柏に できまして、その時 の、まあ、準備も一緒に、解説メンバーとしてですね加わったんですけれども、
千葉県柏市ですね、
はい、で柏に越してまいりましたけれども、結果的には、私立病院の看護婦長として勤務することになりましたので、スペシャリストの道から、まあ、ジェネラリストっていうか、地域の医療に携わることになりました、
はい、でその後に
それで、看護管理者としてですね、ずっと勤務することになるんですけれども、2000年の、介護保険が開始とともにですね、はい、柏市に、高齢者の複合施設を作るっていうことで、当時がんセンターの看護部長さんだった方から推薦をいただいて、そちらで保健管理局長として、
なるほど、
解説の準備から携わってまいりました。
だんだんマネージャーというか管理職の方にお仕事して進まれてたんですよね、
はい、
でそのままずっと管理職として、ね、その 大きな病院で仕事するっていう選択もあったんですか。
そうなんですよ ね。で、まあ、その解説の時にですね、高齢期こそ幸せであってほしいという、その病院の理事長の思いを感銘しましてね、北欧とかにですね、高齢者の医療福祉を見学に行ったり、その施設の立ち上げに邁進したんですけれども、やはり当時 もう認知症高齢者の方々が大勢いらして、認知症フロアとか認知症病棟もあったんですけれども、やっぱりいろいろな症状で苦しむ方や対応困難な方に苦しむスタッフとかありまして、もっと認知症について専門的に勉強しなければいけないなって自分で思いました。
ちなみに年齢おいくつぐらいのこの話になったんですか。それは
その認知症看護の認定看護師の資格を取るのはほぼもう50歳に近づいております。
なるほど。これなんか研修というか学校とかに行くんですか。
学校に行くんです。清瀬の看護研修学校に。
あ、どのぐらいの期間。
半年間が学校なんですけれども、その後も実習とかですね、で試験を受けてて約1年間。
そうなんだ。周りの人はじゃあもっと若い看護師さん。
そうなんですね。今は多分平均年齢40代の主任とか、まあ、府長になった感じの人たちが、認定看護師の資格を取りに勉強して。
50歳になって転身されたって感じですよね。分野としては。
でも後で考えてみますと、がん患者さんの看護も、認知症の患者さんも、まあ、同じく苦しみを、その人らしく生きていただくために看護としてできることっていうことでは、自分の持ってる看護観とそう違わないなっていうことがだんだん気がついてまいりました。
なるほどね。でそこからじゃあもう一回現場に戻られていったって感じなんですか。
はい、そうですね。資格を取ってからは地域の中核病院で看護副部長として勤務いたしました。
実際現場に戻ってみて どうでした。そこはその認知症の認定看護師として
大変でした。
大変でした。やっぱそうですよね。
400人以上の患者さんいらっしゃる中で、やっぱり認知症の高齢者の方も大勢いらっしゃるし、当時は行動制限というか身体拘束もまだまだ
あって、そうなんですね。
やっぱり治療優先、
十数年前ぐらいですよね。はい、
治療優先のためにやむを得ないっていうことでですね、やっぱりベッドに拘束されてたり、車椅子に拘束されてる方は大勢いらっしゃいました。
なるほど。この患者でもだいぶ状況としては変わってきたってことなんですね。
そうですね。
治療の方法とか、
私もそこの中で、尊厳を大事にするためにっていうことでですね、身体拘束解除に向けてですね、
なるほどね、
全力で取り組みました。
大変なお話ですけど、その後の話はですね、次にお聞きしたいと思います。溝井優子さんとの対談は次回も続きます。溝井さん、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。OK コージーアップ週末増刊号。OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは、ソニーで見る決算またぎの怖さです。アメリカではアルファベットやアマゾンなどは好決算発表となりましたが、国内でも決算ピークです。今週はソニーグループが上方修正と増配を発表したものの、売り気配で始まりました。決算発表後のソニーの報道の見出しは、ソニーグループ今期最終を 18% 上方修正、未定だった配当は10円増配というものです。これを見てソニーの株が翌日売られて始まると予想できる人はいるのでしょうか。下がってしまったからには株の概況を書く記者たちは 下がった理由を書かなければなりません。高決算ながら材料出尽くしというような論調でソニーグループの下げの理由を説明している概況をいくつか読みました。理不尽だなぁと思いながらこの概況を書かれたんだろうなと記者の方の心中を推察するところです。決算に合わせた無条件の売りも含まれていると見られると新聞には載っていました。良い決算でも売られてしまう。決算発表またぎの怖いところです。ですが、この決算を受けて、クレディ・スイス証券は1万7000円、SMBC 日興証券は2万円の目標株価をそれぞれ継続していますので、この売られたところは、おしめ買い場面なのかもしれませんね。二つ目のポイントは、海運2社の決算発表です。2月3日、川崎汽船と日本郵船の決算発表がありました。先日、商船三井が相当な好決算を発表しており、この2社も好決算は間違いなさそうなところ、あとは増配についてどうなるかという目線で見ていた参加者は多かったことと思います。日本郵船は好決算と増配、これで買い気配から始まりましたが、買い一巡後は高値から600円以上値下がりしていきました。私のメルマガにも書きましたが、海運3社は信用の改ざん高が高水準に積み上がっています。つまり、大量の売られる株がタイミングを待っている状況です。好決算増配発表の日本郵船も利益確定売りに押し返された感じでしょうか。一方、川崎汽船は好決算と配当据え置き、これで急落して始まりました。川崎汽船は昨年の8月にも配当に対する言及がなかったことから株価がもたつく局面がありました。今回もまた川崎汽船だけが配当に関する言及なしということで、好決算にもかかわらず値下がりということになってしまいました。業績が良ければ株価が上がるという単純なものでないところが株の難しさです。来週のポイントは国内外の発表とアフターコロナです。今週は安値からのリバウンド局面ではありましたが、日経平均 27,500 円は少し重いイメージです。しばらくの間は 27,000 円値固めの動きかなと見ています。来週は11日が建国記念の日で祝日となり、4日立ち会いです。国内では引き続き決算発表が相次ぎます。内容は良好なものが多い反面、原材料高や半導体不足の影響も表面化してきています。保有している株、欲しい株の決算発表スケジュールの確認は欠かさないようにして、決算またぎの値動きには十分に注意して取り組みたいですね。また、10日に発表されるアメリカの1月 CPI 消費者物価指数は大幅上昇も想定されていますので、インフレ加速への警戒感が高まりやすくなります。国内ではオミクロン株はピークが迫ってきたと指摘する声もあり、今週末は日本航空や ANA ホールディングス、HIS などの株価が上昇しました。来週はアフターコロナ関連の銘柄が買われていくか注視していきたいと思います。今週の相場格言、商いを仕掛けるときまず損金を積もるべし、後悔先に慎むべし。売買するときにはまずいくら損しても大丈夫かよく見積もっておくべき、後で後悔しないように前もって慎重にすべきであるという教えです。投資を始めるときは資産のうち何割を運用するかを決めて、このうちさらに損をしても良い割合を決めておけば、損をしたとしても慌てる必要はなく、冷静にどこで損切りすれば良いか判断できるということです。運用割合はよく100から年齢を引いた数字が目処とされています。60歳の方なら資産の4割ということになりますね。一つの参考にしてみてください。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。 ひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお送りしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。